愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週から2週にわたってご出演いただくのは、愛媛大学農学部環境昆虫学研究室の大林信夫教授です。昆虫が趣味という大林教授のお話をお聞きください。
夏休みということもありまして、はい、私街中で虫かごを持ったり、網を持ったりしている男の子と、はい、すれ違ったりすることがあるんですが、先生も子供の頃はそんな男の子だったんですか？
そうですね、小さい時からね、はい、やっぱり虫を追っかけるのが一番楽しくて、小学校の1年生の頃は、窓から抜け出してこっそりと授業中に虫を取りに行ったりとかね、そんな子供でしたから。
まさか自分が昆虫のことを研究するような立場になるとは思ってなかったんじゃないですか？
どうなんだろうね、はい、まあ、ちっちゃい時はね、はい、そこまで考えていなかったかもしれないけれども、やっぱりずっと虫と付き合いたいなっていうのはちっちゃい頃から思ってたんじゃないかと思いますよ。
先生のルーツになったのが、お父様も昆虫がお好きだった
と。そうですね、父親はね、はい、カミキリムシが専門だったんですよね。
カミキリムシ、私女の子なので、はい、カミキリムシの魅力が今一つわからないんですけど、どんなところが魅力なんですか？
カミキリムシっていうのはね、はい、すごくね、色も綺麗ですし、模様も様々だし、大きいのも小さいのもいるし、そうですね、見てて飽きないし、ね、女の子だったらこれ、この模様をドレスにしたいななんて模様のたくさんありますよ。
なるほど。今度模様もたくさんあるようなんですけど、何種類ぐらいいるんですか、カミキリムシ？
カミキリムシはね、はい、世界中では多分3万種以上いるんでしょう。日本にはだいたい750種からぐらいいますね。
先生はその大学を選ばれる際に、はい、ご出身は岐阜と伺っておりますけれども、はい、ね、愛媛大学に進まれて、その頃っていうのはその先生の昆虫学っていうんですか、はい、少ないかったらしいですね。
そうですね、やっぱり高等学校で、将来昆虫をやりたいなっていうふうに思って、はい、で昆虫の分類学を勉強したいっていうふうに思ったんですけれどもね、やっぱりその当時から昆虫の分類学をちゃんと専門に教えてくれる大学っていうのはそんなに数があったわけではなくて、はい、その中で、愛媛大学にね、石原保先生って有名な分類学の先生がいらして、はい、たまたまその先生と父とかね、昔から知り合いだったっていうこともあって、ぜひ愛媛行こうっていうのが動機ですね。
もうそんな昔からご縁があったんですね。そうですね、お父様の代から、はい、わー嬉しい。ね、昆虫学を学ばれて、でそのまますんなり研究者になられたわけではないですよね、先生。
そうですね、やっぱりね、はい、分類学を研究して、その当時は特にそうなんですけれども、はい、研究者になろうと思えばそれこそ大学の先生になるかぐらいしかなかなかね、研究者の、はい、職っていうのはないですよね、はい、でたまたま僕の場合には神奈川県の園芸試験場で、就職をして、そこでまあ昆虫に関わりはあるんだけれども、実際にいろんな害虫の防除の研究をすることになりましたね、はい、
これまた同じ虫ですけれども本当大切なことですよね。
そうですね、やっぱり応用研究っていうのかな、はい、それももうね、研究としてはすごく大事なことで、
例えば先生が研究なさってたことは、その生物的防除というのはアブラムシとテントウムシは天敵だということに目をつけられて、
はいはいはい、バラの葉っぱなんかにつくちっちゃいアブラムシね、
緑色のちっちゃいやつですよね、
あれはなかなかね厄介なんで、すごく繁殖力が強く旺盛でね、だいたい1週間で10倍になりますから、2週間経つと100倍になる、
はい、
ね、で農薬かければ死ぬんだけれども、農薬もだんだん効かなくなってくる、でなんとかね、アブラムシを食べる虫を使ってアブラムシを減らそうっていう研究をね、はい、少しやってたんですよ。
天敵が、
そうですね、
テントウムシだったわけですね、
で一番ね、 アブラムシの天敵っていうのはたくさんいるんだけれども、はい、やっぱり一番身近なテントウムシが可愛くていいじゃない
ですか。可愛いですね。この違いは何なんでしょうか、うん、かわいそうには思いますけれども、うん、テントウムシはね飛んでてもあら愛おしいと。
そうそうそう。だけどテントウムシはね、あの見た目とは違ってすごく獰猛でね、
はい、
アブラムシをもう片っ端から生きたやつをむしゃむしゃね、食べてくれるわけで。
あ、聞きたくなかったわ。
うん、でまあね、その、はい、テントウムシを、うん、増やして、
はい、
そして、このテントウムシにアブラムシを食べてもらおうというような実験もいろいろしてました。アブラムシをね、食べてくれるとは言っても、はい、アブラムシはあの温室栽培なんかしてると秋でも冬でも増えてきます。それからイチゴなんかもね冬に作りますけども、でテントウムシは冬になると年々しちゃうんですね。寝ちゃう。
簡単に言えば冬眠みたいなことですか。
冬眠、休眠、
休眠、
休眠っていうんですよね。だから休眠してたらこのあの働いてくれないから、なんとか眠らないで働けというような研究をねするとか、どうやってね、休眠をしないで、冬でも働けるようなテントウムシにしてあげるかというようなことだとかね。
テントウムシを例に挙げると、ま、言葉が通じるわけでもないですし、
はいはい、
起きろよって言ったところで起きないですよね。寝ろよって言っても寝ないし、それをコントロールするのはどういったことでコントロールしたんですか。
昆虫はね、はい、大体温帯に住んでるのは寒い冬がありますから、
はい、
冬に起きてたら凍え死んじゃうから、冬になると寝るというシステムが大体ちゃんと身につけてるわけ、ね、でその冬が来るぞっていうのをどうやって知るかっていうと、寒さではなくて一日の昼と夜の長さのバランスを、
はい、
感じて、つまり日長っていうんですけどね、
はい、
昼間の長さがだんだん短くなってきますね、秋になってね。そうするとだいたい日長が13時間近くになると、おそろそろ秋だぞ、もう冬が来るぞと、寒い冬が来るから、
はい、
もうこれは寝る支度をしようということで、体の中に耐糖性を高めるような成分を蓄えて、そして寝しちゃうわけですね、で寝ちゃうと今度は起こすのがなかなか難しくて、
はい、
で、起きろよっても起きてくれないから、じゃあどうやったら起きるんだろうかって、まあ、いろんなね、実験をする、
はい、
で、ある程度冬の寒い日数が何日か続いて、その後暖かくしてあげれば目が覚める、
はい、
だそういうことをね、利用して、じゃあテントウムシを飼ってる時に、はい、秋に飼ってても、昼間の時間を長くして明るくして、まだ秋にならないよというふうにして飼ってやれば、寝ないで冬でも働いてくれるとね、まあ、そういうふうなことがあるわけですね。
なるほど、明るさとか、まあ、気温、温度とか、
そうですね、
やっぱり自然の中でこう生きてるようにうまくコントロールしていくわけですね。
そうですね、
それからもう一つ、マリーゴールドという花と、はい、その大根の関係というのも、
これはね面白いんですけれども、はい、根腐れ線虫っていうね、泥の中にいる小さなね、
はい、
ミミズの子供みたいなのがいるんですけど、まあ、寄生虫みたいなもんですね、
はい、
海中のような、これがくっつくとね、大根がみんなもう真っ黒けになっちゃうんですね、アバターになって、でその線虫を防除する、減らすのには土の中ですから、
はい、
土を全部をね、消毒をするとかしないとなかなか減らない、
はい、
だからこれ大変なんですよね、で実際には農家の人はたくさん農薬を使ったりしてたんですけれども、それをなんとか農薬を使わないで減らせないかっていうのをいろいろ研究して、でたまたまオランダで、水仙のね発育が悪くなって、それがどうも根腐れ線虫のせいだ、で、水仙できなくなっちゃったからやめたと、で、同じお花だからマリーゴールド植えときましょう、
はい、
でマリーゴールド植えといて、でその後思い出してまた水仙作ってみたらすごく水仙がよくできたって、
はい、
でこれなんでだろうって言うんで、まあ、オランダの研究者がね、調べた報告があって、でそれはどうもマリーゴールドが線虫を減らしてるっていう報告がある、でこれをなんとか応用して実際に我々やってみようということでやったのが、はい、まあ、僕らの仕事なんですけどね。
これそのマリーゴールドってオレンジ色の、
そうです、
花びらがたくさんある、
花壇にある、ね、 町の中なんかもねよくあの植えてますよね、
はい、根っこに何か秘密があるんですか。
そうですね、マリーゴールドがね、はい、育てると根っこの中にどうも線虫を殺す物質があるみたいな、うん、でどうも昔のオランダ の報告なんかを見てると、うん、根っこからその線虫を殺す物質が出て、うん、で泥の中の線虫みんな殺してるみたいなこと書いてあるんですけども、実験してみるとそうじゃなくてですね、はい、マリーゴールドを植えると、はい、線虫はもう植物の根っこが来たらほれほれってみんな入っちゃうわけですね、
はい、
で入っていってしばらく生きてんだけども、どうもこの中は居心地悪い、
うん、
というよりも育たないんですね線虫がね、
はい、
でその中でどうも根っこの中で死んじゃってるみたいですね。ですからちょうどマリーゴールドの根っこがその線虫を捕まえる罠になって、うん、泥の中の線虫をみんな取り込んでくれて殺してくれる、どうもそういうメカニズムみたいなんですけどね、うん、
じゃマリーゴールドはもう自分で自分の身を守っているわけですよね。
うん、そうですね。
それが他のこう植物にもいいこの土の状態を作ってあげてると、
うん、そうですね、うん、だからその後に大根植えるとね、もう本当にね薬なんかで防除するよりもはるかに綺麗になってね。
先生の研究は素晴らしいですねで実際これは大学で研究されてたわけじゃなくて、その園芸試験場でやってらっしゃって
そうです
、はい、それも見込まれてですか愛媛大学に、
まあでしょうね、
おいでくださいと、
はいはい、愛媛大学にね、はい、たまたま縁があって、戻ってこないかっていうことで、うん、まあ自分の母校でもありますしね、
はい、でも愛媛大学は最初にもおっしゃってましたけれども、その分類学としては日本でもね、はい、数少ない大学ですの です、ね、はい、これはやっと俺のやりたかったことが、
うん、まあそれはねありますね。
でも昆虫の分類って言っても何万種ぐらいいるんですか昆虫
って。昆虫っていうのはね、世界中で名前のついてるのだけで100万種から120万種ぐらいって言われてます。だけど実際にはですね、はい、この地球上には500万種もしくは人によってはもっと多いことを言う人もいるんですけども、本当のことはわからない。
あ、そうですよね、うん、
だけど少なくとも今名前がついてる5倍以上の名前のついてない虫がまだ世界中にいますよってことなんですよね。だからまだまだ分類学がやらなければいけないことがたくさんあるということですよね、うん、
その昆虫がこう先生を捉えて話さない魅力っていうのはそのあたりにあるんでしょうか。
まあどうですかね、名前をつけることが楽しいんではなくて、はい、やっぱり知らない生き物に出会うとかね、
はい、
その時の感動とかね、むしろそっちの方が魅力がありますけどね、うん、だね、実際に名前をつけるのは結構大変な仕事でね、まあ、ある程度こう職人さんみたいにね、いろんな決まり事があって、はい、決まり事に沿ってちゃんと調べて、ね、それを論文に書かなきゃいけませんから。もっと楽しいのはやっぱりね、野外へ行って、
はい、
網を振って虫を取ってて、で見たことない虫が取れたよっていうのが一番嬉しいですね。
いいですねもう本当愛媛大学にはたくさんの甲虫標本のコレクションもあると伺っておりますけれども、
はい
はい、来週はその名前の付け方とか、
はいはい、
その昆虫の標本コレクションのこともちょっと伺っていきたいと思いますので、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします、
はいはい、こちらこそ。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も農学部の昆虫博士大林教授にお話を伺います。お楽しみに。